おはようございます。よくいらっしゃいました。さて今日もティモシー・ケラー人生を導く神の知恵の中から、お話をしていきたいと思いますが、今日のタイトルはですね、同じに行くと書いて同行と読むか同行と読むか、どちらが正しいか実は私も分からないんですけども、これはあとでも話しますが、コンカレンスというですね、英語の神学用語なんですね。もともとはなんかフランス語から来てるらしいですけども、それを日本語に訳したのがこの同じく行くと書いて、で実はこの同行というと一緒に行くということになるんです。同行というと一緒に修行するということになるんですね、日本語的に言うと。私がこの今日お話しするのは同行に近いかなって感じですけどね、その辺のことも含めてお話をしたいと思いますが、今日は珍しく副題がついてまして、神の計画か人間の選択かというですね、これはとても大きな課題だと思うんですね。で、もちろんクリスチャンの方々にとってはこれはとても重要な課題だし、クリスチャンのない人にとっても、その自分の選択なのか、あるいはこう目に見えない大きな力が働いているのかっていうようなことはですね、多分こう常日頃から感じてらっしゃることじゃないかと思うんですけども、聖書は何と教えているかということを今日はご一緒に考えていきたいと思います。で、今日お話しするところはですね、この今年のテキストの8月11日から17日までのところなんですね。ですから先週かお読みいただいたところにはなるんですけれども、この部分は8月11日から9月3日までのセクションでありまして、そこは時と季節を知るという、大きなこの単元の中に導き計画意思決定というのと現代のための洞察っていう、この2つの小さな単元があるんですね。そのうちの前半の方で導き計画意思決定というところなんです。で、これまでも何度か言ったかもしれませんが、私がこの本を訳したいなと思った、そのとてもこう、なんていうか感銘を受けたというか、いい話だなと、こういうことをちゃんと言ってもらいたいなと思うような感じたところの一つなんですね、今日のところは。だから永久保存版です、自分で言うのもなんですけども、とても重要なお話が含まれていると思うんですけれども、もう一度言うと神の計画か人間の選択かっていうですね、これを聖書は何と言ってるのかっていう話なんですが、まず前提として、これは8月11日のところですけれども、本を持っておられる方は開いていただいたらいいと思いますが、8月11日、44ページですけれども、神の導きというタイトルのところではありますが、2つの箴言の箇所が引用されていて、1つはくじは膝の上に投げられるが、ふさわしい定めはすべて主から与えられる、16-33ですね。もう一つはここに挙げてます、人の心には多くの計らいがある、計画がある、主の御旨のみが実現するという、この19-21、箴言の19:21ですけれども、ここが引用されております。で、ここで述べられているのは主の御旨のみが実現するって書いてあるんで、もう疑いようがないというかね、結局は神の計画だけが実現するんだと、断言してるわけですね。じゃあなんだ、私たちがどういう選択しようが何をしようが結局は神の御心だけがなるのかと、じゃあ私らが何をやろうと関係ないじゃないかと、そういうふうにも思いたくなるところではありますが、しかし神の計画御旨のみが実現するということは事実なんですね。 長いこの天地創造から終末に至るこの神の歴史の中において、結局は神の御旨が実現するということは疑いようがない、揺るがしようのない事実なわけです。でそれは世界全体にもそうだし、実は私たち一人一人の人生においても、あなたに対する神の目的は揺るがないと、優先するのは神の目的であると。その神が考えておられること、経過しておられること、目指しておられることは変わらないということですね。これは聖書がはっきり言っているところです。でそれじゃあなんかこう神様っていうのは暴君で、やりたい放題、やってるような感じがしますけれども、実はそうではありません。神の計画というのはケラーも言ってますけれども、無限の愛を持ち完璧な知恵に基づいて立てられているわけですね。だから神が私たちの人生において持っておられる計画は、私たちの思いをはるかに超えた、まさに人知をはるかに超えた神の知恵が、そして私たち一人一人を一人子を与えるほどに愛しておられる大きな愛が、その神の知恵と愛に基づいて建てられているわけですから、その計画がなるということは、その計画は私たちの考えていることよりもはるかに私たちにとって素晴らしいものであるはずなんですね。で私たちはこの自分が困った時に、迷った時にどうしたらいいかなという時に神の導きを求めるわけです。大体はね、まあ、困った時の神頼みですから、神様どうしましょうか、どちらを選びましょうか、今どうすべきでしょうかっていうことを多分、祈るわけですね、でもこの人の心には多くの計らいがあるが主の御旨のみが実現するというこの言葉の背後には、私たちは困った時に時々神様どうしましょうかって尋ねたり祈ったりしてるけれども、その背後にもうこの神の計画はこう実行されているというか、言ってれば大きなこの神の計画の流れの上に私たちは浮かんでいるわけですね。でどっち行きましょうかってこう迷ってるわけですけども、川はずっとこう神の愛と知恵に基づく計画の中に流れているっていう、そういうイメージだと思います。でこの8月11日のところにはですね、旧約聖書に出てくるヤコブの話がね、例として挙げられてるんですね。ヤコブというとイサクの息子で、次男であったんだけれども、まあ、双子でしたけれどもね、長子の権利を兄貴からもぎ取った。でもその後彼は、まあ、いろんなこう、まあ、観覧神宮をなめるわけです。で嘘をついたり欺いたりするわけですね。まあ、言ってみればその神の目にはかなわないようなことも散々やるわけですけれども、でも最終的に彼は、イスラエルの父祖となって、そしてその子孫からメシアは生まれてくるわけです。だから彼は多分その川の中を右行ったり左行ったり転覆しそうになったりしてるんだけれども、結局は神の御旨は彼の人生においてなっていくわけですよね。そういうこの大きなこの神の計画っていうかプランというかね、そういうものが大前提としてあるんだということをまず理解しておかなければなりません。しかしですね、じゃあ我々は何も選択する必要がないというか、私たちの選択や自由意志に何の意味がないかというと、そうではないんですね。で私たちにも神様は私たちに自由な意志を与えられました。それは罪を犯す意志も自由も与えられているわけですね。で自分でいろいろ計画を立てることも許されている。 で、その計画に対して私たちは、あるいは選択に対して責任を持たなければならないんですね。だから結局は神様が全部やっちゃうんだから、何を選択してもいいじゃないかということではないわけです。でもこの16章の9節ですね、人間の心は自分の道を計画する、主が一歩一歩を備えてくださると書いてあるんですね。これはなかなか面白い表現だと思うんですね。まあ、私たちは計画をする、あるいは選択をし、ああしましょうこうしましょうと考えると、でもその実際に一歩一歩はもう神様が備えてくださっている。踏み外さないように、間違わないように、あるいはひどい目に遭わないように備えていてくださる。まるでこう足を出したらその下を神様の手が支えているかのようにですね、神の備えがそこにあるということを言っているわけですね。だから私たちが行うすべてのこと、私たちの歩みの一歩一歩は結局は神の計画の一部となるっていうことですよね。だからここで我々はこの大きな矛盾にぶち当たるわけです。結局じゃあ神様の計画なのか、私たちの選択なのか。で、実はこの2つのことは、私たちの理解の中では矛盾しているようだけれども、聖書の真理においてこれは矛盾しない。で、この神の計画と人間の選択っていうものは同行するっていうんですね。ここでカンカレンスっていう言葉が使われるわけです。一緒に動いているとか、一緒に働いているというか、 100% 神の計画だけがなって人間がゼロなのではない、あるいは人間が100で神がゼロなのではない、 50-50 でもない、言ってみれば 100-100 でこの両者の働きは共にあるということで、まあ、カンカレンスという言葉は、コンというのは一緒にという意味ですね。カレンスというのは発生するというような意味なんですけども、一緒に発生していると。で、その例としてこの日ケラーが挙げているのはイエス・キリストの十字架のことですよね。そのイエス・キリストが十字架にかかって、私たちの罪のために死なれたというのは神の大きな計画です。神はそれを、まあ、もしかするともうアダムが神に背いた時から計画しておられたかもしれません。そしてイスラエル人の長い歴史の中で、いずれは一人子を送って私たちの人類全人類の罪を背負って贖罪を果たすということを計画しておられたんですね。でもそのキリストを実際に十字架につけたのは当時のユダヤ教の指導者であったり、あるいはユダヤ人たちであるわけですよね。だから彼らがキリストを、あるいは弟子たちはイエス・キリストを裏切った、死を裏切った弟子であり、あるいはキリストを捕らえて、ローマのピラトのもとへ連れて行って十字架にかけようとした祭司長たちであり、あるいは十字架にかけると叫んだ彼らであり、さらにその背後にあってキリストを十字架にかけることになって至らしめた私たち全人類のその選択というか、その責任も揺るがないわけですね。神の計画とそれに携わった人間の選択、これが両方とも相まってというか、僕はこの話を考えているときに、中島みゆきの縦の糸と横の糸って歌ありますけど、あんま歌いたくないですけどね、縦の糸は私、横の糸はあなたで、織りなす糸はなんかそういう歌があるじゃないですか、そういうことのような気がするんですね。神の計画が横の糸で縦の糸であって、私たちはその横の糸として、そして現実が発生しているというか、そんな気がします。そういうことでこの同行あるいは同業という言葉をですね、使うわけなんです。 でその次はとても重要な真理なんですね。でそのじゃあ私たちはその、まあ、神の大きな計画の中にあるけれども正しい選択をしたいわけじゃないですか、ね。まあ、よくクリスチャンが言う神の御心を知りたいと、ね、神の御心を私たちはまあ、見誤りたくないというかね、見失くないたくないというか、うん、そういうことであるわけです。でもこの日ケラーはですねものすごく辛辣なことを言ってます。ケラーは時々ものすごく辛辣なことを言うんですけど、なんかアイロニーはダメだとか言いながらすごいアイロニックなことを言うんですよね。皮肉は良くないよとか言いながらすごい皮肉っぽいことを言ってるんですけど、これ8月13日のところですが、神の御心を見分けるための方法を探して神言を調べても見つかりません。見つからないのか、書いてないのか。結局神言は神は誰を導くかについて語っていてもどのように導くかについて語っていないのです。次が皮肉なんですけど、現代人が求めているのはほぼ魔法に近いものです。マジックだと。神から正しい決定を引き出すために小さな印や感触を求めます。しかしそれは幼児を導くやり方、幼児であると。なんかあ、これは神様の御心かもしれない、なんかちょっとこっちがカサッと言ったとか、なんかこっちがうまくいそうだとか、たまたま開いた聖書の言葉がこう書いてあったとかですね、これは幼稚だって言ってるんですよ。意味がないわけじゃないけれども非常に幼稚だと。で、神言を見る限りにおいて神様はそういうような幼稚な方法で導かれない。じゃあどういうふうに導くかというと、この日3つの聖句が引用されているんですけども、11-3、正しい人は自分の無垢に導かれ、裏切り者は自分の暴力に滅ぼされる。12-5、神に従う人の計らいは正義、神に逆らう者の死とは裏切り、罪を耕す人は必ず迷う、善を耕す人は慈しみと誠を得る。特にこの3つ目はですね、すごく僕もここ読むまであんまりこの御言葉心に留めたことなかったんですけども、ああやっぱり聖書は真理だなと思ったですね。罪を耕す人は必ず迷うって書いてあるんです。ああでもないこうでもない、ああやってもうまくいかない、こう言ってもうまくいかないとしたら、もしかすると罪を耕してるかもしれない。善を耕す人は慈しみと誠を得るって書いてあるんですね。御心を見分けるための特別なマジックのような方法はどこにも存在しないんです。だけども神様は正しい人、善を耕す人、神に従う人を導くって書いてあるんです。そういう人には神の御心が明らかになるということです。いや、そういう人は知らず知らずのうちに御心のうちを歩んでいるわけですから、だからどっちを選択するとか何を食べるとかどこに行くとかそんなことはどうでもいいんですね。どうでもいいんです。で、我々は それを何かこう困った時にね、困った時に普段から求めればいいんだけども、普段あんまり求めないです。困って、あ、どうしようかなと思った時に、神様どうしたらいいんでしょうか、なんか魔法をください、なんか見せてください、なんか聞かせてください、なんか特別な方法でなんてことを言うわけですけど、実に愚かなんですね。普段からちゃんと神の御心の中を歩んでいればそんなことをする人は全くないということですね。で、この日挙げてある例はヨセフですね。ヨセフ、さっき言ったヤコブの息子ですけれども、ご存知のように、ちょっと幼い頃は、空気読めなくて、 兄ちゃんたちにひどい目に遭わされてね、エジプトに売られるわけじゃないですか。だけども彼はそこでどうしたかというと、神の目に正しいことを行ったんですね、うん、常に。そのためにひどい目に遭うんですよ。そのために、牢に放り込まれたり苦しい目に遭うんだけれども、でも、まあ、彼は正しいことを行い続けたので、最終的に彼の家族を救うことになるわけじゃないですか。だからいちいちヨセフは、あ、神様ここでどうしましょうかなんてこと尋ねてないんですね。神の目に正しいことを行ったわけです。その結果としてまさに神の大きなこのプランが彼の人生において成し遂げられるわけですね。だからどのようにではなく誰をであると、神はどうやって私たちを導くんじゃなくて、正しくあること、神に従うこと、また善を耕すことによって、私たちは知らず知らずのうちに神の御心を行うことができるんだと、神の願われることを行うことができるっていうことを箴言は言っているわけですね。でその次にですね、この主に委ねるっていうことについて、書いてます。これもとても意味のある重い指摘なんですけども、16章の3節ですね。これ有名な言葉なんですけども、あなたの技を主に委ねれば計らうことは固く立つって書いてあるんですね。あなたの技を主に委ねれば計らうことは固く立つと。で、これはですね、よくこのこれ8月16日のところなんですけれども、あなたのこの技を主に委ねればって書いてあるんですね。でこれ英語では本にも書いてあるんですけど、Commit to the Lord whatever you do、 あなたのやることを全部神様にコミットしなさいと、任せなさいって書いてあるんですね。でこの日ケラーはこう言ってます。あなたの計画を主に委ねなさいとは言っていませ ん、 って言うんです、ね、あなたの計画を主に委ねなさいとは言っていません。あなたのすることはどんなことでも主に委ねなさいと言ってると。私たちは時々ですね、この主に委ねるっていうのをもう諦めるということと混乱してます、まあ、もうどっちを選んでいいか、何を選んでいいか分からないから、もう主に委ねようみたいな、ね、これっていうのはもうなんていうか、もう諦めましょうっていうような意味なんですよね、うん、主に委ねるという、で主に委ねるということは諦めるということは意味が違うんです。でここで言ってるのは、あなたのすることはどんなことでも主に委ねなさいと言ってる。でこのコミットという言葉について書いてるんですけども、最近日本語でもよくね、コミットっていう使うようになりましたけど、激痩せする会社がコミットするなんて言ってるんですけど、まあ、なかなか日本語に訳しにくい言葉なんですね。単に委ねるっていうのとちょっと違うんですけども、もともとの意味は、転がっていってあなたの全体重を何かに乗せることだって書いてあるんですね。転がっていって、だからあなたの体重を全部乗せる、そこに乗せるっていうこと、これはコミットっていうことなんですね。だからなんかこう寄りかかるとか、そういうような意味もあるんですけども、託すとかですね。で、結局その困った時とか迷った時にだけ主に委ねますっていうのは、主に委ねたことにはならないんです。そうじゃなくて、人生のあらゆる領域にわたって主に無条件に従い信頼することが、これが主に委ねるということだと。いいですか？ね、これ我々は大体履き違えてですね、主に委ねるっていうのはもうどうしようもない、もう分かんない、どっち行って分かんない、もう主に委ねましょうみたいな、うん、それはもうなんかどうなってもいいみたいなことですから、そうではなくて、常日頃からあらゆる領域にわたって主に従って信頼していくっていうことがコミットするということ、ね、そうすれば計らうことは固く立つって書いてあるんです。 わかりますか。計画を主に委ねれば主が何とかしてくださるということじゃなくて、常に日頃から主に従い、主に信頼していれば必ずその計画は固く立つと言っているんです。ここはとても重要なところだと思います。人生のあらゆる領域にわたって主に無条件に従い信頼することです。そうすればあなたはゆっくりではあるけれども確実に賢い現実な計画を立てる人になるでしょう。これ後から出てくるんですけども、さっきからちょっと出てますけど、マジックみたいなことはないんですね。なんかこう、こうやればうまくいくみたいなことはないんです。でも普段からまさにコミットして、主にコミットした生き方をしていくことによって、私たちは知らず知らずのうちに御心を選択し、御心の中を歩んでいき、そして、主の計画の一部となることができるわけですね。で、最後にこう正しく歩むために、正しい選択をするためにっていうことで、少し具体的な忠告のようなことが書いてあるんですけれども、勤勉な人はよく計画して利益を得、慌ててことを行う者は欠損を招くと書いてある。これは箴言に共通した表現ですよね。慌てるなと、生徒はことを潜んじるですけども、ゆっくり考えて、しっかり将来を見据えて注意深い計画を立てていきなさいということは箴言は繰り返し述べています。その場限りのとか場当たり的なというかね、そういうことじゃなくて、ゆっくり考えなさい。そして、もう一つ、良い選択をするためにっていうのはですね、これは8月17日のところに書いてあるんですけれども、良い計画を、良い選択をするために、他者から十分な助言を得なさいということを言ってます。もちろんこれは今までもね、何度も出てきたところですけれども、他者の助言をしっかり聞きましょうと、できるだけ多くの人の助言を聞きましょう。その上でね、こう書いてあります。関連する聖書の箇所、家族、教会、国家の中の権威ある人々の意見、自分の良心、動機の吟味、神に仕えるための賜物と能力が発揮されること、そしてあなたの決定が他者に与える影響の評価なのですと、などなどですと書いてあります。で、各要因を吟味し良い選択をしなさい。だから、そのなんかこうおまじないのようなもので選ぶんじゃなくて、私たちには知恵、自分で考えて、さまざまな意見を聞いて、それらを集約して選択する力が与えられているわけですね。神様は私たちを幼児のようではなく大人として預かってらっしゃるわけですから、扱ってらっしゃるわけですから、そのためにここにあるようなことをしっかり考えて選択をしなさい。僕はこの指摘の中でね、とてもこれも感銘を受けたのは、あなたの決定が他者に与える影響を評価しなさいと言ってですね、これはもしかすると軽んじるところだと思うんです。自分が今やっていることが他の人にどう影響を与えているか、自分が選ぼうとしていることは、自分にとっては良いことかもしれない、自分にとっては望ましいことかもしれないけれども、もしかしてそれは他の人にどういう影響を与えているのか、その辺のこともきちっと考慮に入れて判断し、計画を立てていかなければいけないということをケラーは指摘しているわけですね。勤勉な人はよく計画して利益を得、慌ててことを行う者は欠損を招くと書いてあるので、しっかり考えて、与えられたまさにこの知恵と、この考える力を用いて、神の思いの中で、私たちは判断していかなければならないということですね。で、今日の話をまとめると、こういうことですね。神の計画か人間の選択かということですけど、その両方が同行しているということ、同業であると。これ両方縦と横ですから、神の計画と 私たちの選択、これは両方だから、神は全て自分で決めて行うことはできるわけだけれども、でも私たちにもその選択、私たちも考えたり迷ったり判断したりする責任を与えてくださってるわけですね。それを放棄しちゃいけない、つまらないまじないみたいなものでそこをスキップしちゃいけないということですね。で、神の御心は特別な方法で与えられるものではなくて、主の前に正しく歩むかどうかということだということです。神はどのようにではなく誰を導いておられるか、まあ、神の前にどう歩むかということがまさに神の導きに従っていくということなんです。そして主に委ねるというのは困った時だけ諦めることではないという、あらゆる領域において無条件に主に信頼し従うということが主に委ねるという。だ普段は全然もう、まあ、変な言い方ですけど、まあ、神様あんまりちょっと私の人生からちょっと離れてくださいみたいな、好きなようにやりますからって言って、で困った時だけ神様どうしたらいいですか、どっち行ったらいいですか、困ったんですけどなんかおまじないしますんで、なんかここですかみたいな、おおこれかみたいな、御言葉与えられましたとかね、そう愚かなんですね、幼稚なんです。幼稚なクリスチャン卒業しなきゃいけません。普段からまさに主に祈って主の御言葉の中を歩んでいるということによって私たちは神の御心の中を歩むことができるんです。そうでなければならない。もちろん本当に困った時には神様あなたの御心を行うことができるようにと言って祈ることがありますよ。イエス様だってゲッセマネの園で祈られたですよね。ただ一回だけですよ。でもただ一回だけですよ。イエス様は悩んだろうね。私たちはもっと多く悩むかもしれない。でも主の御心がなりますようにっていうその歩みは変わらないわけですね。で、この今回学んだところの中に、ケラーが書いている言葉を2つほど引用したいと思いますけれども、現代人は良い決定のための5段階といった手引きのテクニックを望みますと、こういうものが欲しいわけですよ。こういうのがいっぱい本屋にいっぱいあるじゃないですか。なんか、ね、この5つの、法則とか痩せるための3つのどうとかね、ああいうの好きですよね、でも、しかし神は生涯を通じてようやく勝ち取ることができる賢明なる人格を与えられる。この5つだけやっとけばうまくいくっていうようなことを神様はあえて与えられないんです。そんなことしたら私たちは成長しないから、新たな痩せ本を探すだけですから。そうなると痩せ本関係ないですけど、新たなテクニックをただこう求め続けるだけじゃないですか。人格の成長がない。神様は私たちの人格を成長させようとしていらっしゃるんですね。なんかその時その時にうまくいく方法を与えようとは思ってないんです。だからないんです、そういうものは。長い道のりと多くの経験を通して私たちは誠実さや公正さを学んでいきます。それらは私たちを導かれる神のご性質ですと。で、私たちの人格は神の性質に似たものとなる。で、キリストの御丈にまで成長するとはそういう意味ですから。なのでこの多くの長い道のりと多くの経験、時には失敗や痛みを通して私たちはそういうことを学んでいく。私たちは神、自分自身、人の心、創造の秩序、時や季節といったことを知れば知るほど物事の良い決定を下す知恵を得ていくんだと。これは長い人生の道のりを経て私たちが自然に身につけていくものだということですね。最後、祈りですけども、これは何日のだったかな、13日のとこですけども、 13日の祈りですね。これは父よ、私の文化的背景はチャートや短いビデオのような素早いこと答えを求めます。しかしあなたは答えの自動販売機でも知恵の ATM でもありませんと、ね、なかなか皮肉っぽいでしょこれね。皮肉はダメだと言いながらすごい皮肉っぽいですよね。でも私たちはインスタントに答えの出る社会に生きているので、お金を得ればすぐに欲しいものが出てくる、コンビニに行けばすぐに好きなものが手に入るような社会に生きているので、もう簡単に手に入る、簡単に神の御心が分かる、簡単に何かがうまくいくということを求める、そういう文化背景の中にいるわけですね。そこで私はあなたに導かれるタイプの人間になるために長い旅路を選ぶ決心をしますと。そういう中にいるからどうしてもインスタントに答えを求めてしまうけれども、そうじゃないんですよと。長い旅路を選ぶ決心をします。私が好きな毎朝見てるテレビ番組、皆さんも見ていらっしゃる方あるかもしれませんが、田中陽希というアドベンチャーレーサーがですね、300名山を歩いて踏破するという、前100名山をやって、その後200名山やって、今300名山を歩いて踏破してるんですよね。先週ちょうどね3部だったんです。さっきの大倉先生の話じゃないけど、実は僕も何年か前にスクールカウンセラーとして夏の小学生と一緒に4日間の野外活動行ったことあるんですよ。三瓶山登ったんです。意外にしんどかったです。田中陽希さんは300の山をですね、自分の足で歩いて回るんですね。まあもちろんちゃんとお金もらってやってることだと思いますし、彼はプロですから。でもね、あれ見てるとですね、前にもちょっとお話したかもしれませんけれども、実は日本の山というのはほとんどは信仰の対象なんですね。修行の対象なんです。だいたい頂上には祠があるんです、はい、だから昔の日本人は山に登るっていうのは楽なことじゃない、今より全然大変ですからね。だけれどもそこに山に登ることによって何かこう、開眼しようとしたというか、何か悟りを得ようとしたんでしょう、辛い思いをして、まあでももちろんそこには答えはないんですよ。答えはないんだけれども、今の私たちよりもはるかに、むしろこう困難を求めていったなと、その結果が山の上の祠じゃないかと思うんですけれども、何が言いたいかというと、私たちは麓にいてボタンを押して答えを待ってる気がするんですね。やっぱこの歩いたり泳いだり登ったり下ったりっていう、私たちの人生っていうのは文化のが様々変わり、人種が変わりたとしても同じなんですよね。でこのせっかく与えられているこの時間、長い時間の道のりを通して、私たちは本当の意味での成長とか成熟とか神の御心の道を歩んでいくっていうことを得得していかなければならないんだと思うんです。でこの詩篇の84編の6節ここで引用してるんですね。いかに幸いなことでしょう、心に広い道を見ている人はっていう言葉があるんですけども、この広い道っていうのは英語ではピリグリメージ、つまり巡礼なんですね。なんか心に広い道を見てるというと、なんか広い方、行きやすい方を見てるっていう感じがします。そうではなくて、巡礼をすると、日本だとね、四国の88箇所だとか、スペインに有名な巡礼の場所とかあったりしますけども、さっきの山もそうですけども、結局その長い時間かけて歩んでいくっていうことの中に何か得られるんじゃないかっていう感覚は人類がずっと持ってたものだと思うんです。それが今どんどんなくなっていって、人生そのものはとても長い道のりですよ、山あり谷ありの。だけどもその長い道のりの中で、まさにこの巡礼を私たちは生きているわけですね。でその巡礼の中でこの神に出会い、時に失敗をし、でもそこで学んで正しい選択をする、その素質を与えられていくわけです。 その技量を備えさせていただいている。それが私たちの人生であるし、それこそがまさに、神の御心を知る、神の計画の中を歩むということではないかと思います。お祈りしましょう。天のお父様、あなたに導かれるタイプの人間になれますように、必要に応じてあなたからの答えを引き出そうとする幼稚なクリスチャンではなくて、常にあなたの思いの中を、またその真ん中を歩んでいくものとならせてください。罪を耕す人は必ず迷う。善を耕す人は慈しみと誠を得る。どれほど私たちは迷ってきたことでしょう。どうぞ善を耕す者、あなたの思いにかなって、それは人との関係において、また私たちの日頃の言動において、あなたが願われるものとしての一歩一歩を歩ませてくださるように、その時に必ず私たちはあなたの願っておられる私たちの人生における最高の選択をし続けることができると信じます。それは私にとっての幸いであるし、私と共に生きていく人たちにとっての幸いであると信じます。あなたの御心がなりますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。